皆さんごきげんよう。ラフ・ウォールスティングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティのミサップことピアニストコンポーザーの岡本美沙が兵庫県のアンヘルスタジオからお送りいたしております。ラップオーシングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考えるさまざまな情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さてジョスさん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
もう5月最終の放送となりましたよ。
最後の日ですね、今日は5月31日ですね。
5月31日ですよね、はい、もうなんか本当に夏を思わせるような陽気ですね。
暑くなってきました、
ね、体調とか皆さん壊してないですかね、はい。まあ、ちょっとね、いろんなあのことがあって、ずっとコロナのことでね、家にいらっしゃった方もずっと多かったと思うんですけれども、ジョーさんはずっと仕事行ってはりましたもんね。
で、会社のメンバーはね、ローテーション組んでやってましたけども、まあ、あの本当にね、あの徐々にね、
そうですね、
今日常生活皆さん戻りつつありますけども、
ね、
まあ、あの一般的に言われてますね、ウイルスと共存して ね、
そうですね、
気をつけていきたいと思います、
うん、3密に気をつけてね、
はい、
はい。今週の期間は先週から引き続き6月4日までの期間は小満ですね。暦便覧などを見てみると、この時期はやっぱりいろんなものがこう、ね、緑がすごく綺麗じゃないですか、
はい、
ね、万物がこうどんどんどんどん生命が満ちてますっていう風な意味なんですけれども、枝葉が生い茂るという意味なんでしょうかね。あの車とか乗ってても山がすごい綺麗ですもんね、今のね、
本当にあの緑がね、
そうですね、
すごくあの鮮やかと言いますかね、
鮮やかですね、はい。でもあのちょっと庭がもう草がね、もうどんどん伸びて、もう草引き
は仕方ないですよ、
これね、
はい、
はい。またあの農耕側のね、主だったこの昔のちょっと時代にはね、秋に巻いた麦の種などがちょうどあの穂をつける時期なんですって、今がちょうど、うん、だからあの麦わら帽子っていうのがあるんでしょうね、夏になると。
あ、なるほど、はい、
ね、それを見て今年は順調に育ってるって、ほっと一安心したことから小満っていうふうに言われた説もあるそうなんですけれども ね、 ね、はい。そして二十四節気をそれぞれ3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72個。5月30日から6月4日までの期間は麦の時至るという時期なんですね。まあ、先私申し上げましたように、ちょうど今麦がね、いい時期だそうで、もうあの刈り取る時期なんです。そうですね、麦の秋とか麦秋とかっていうふうに言われているそうです。古事記や万葉集にも登場するらしいですけどね。ちょっといろいろ調べてみましたらね、今の季節の言葉っていう、あ、季節の言葉じゃ、季節の言葉が今衣替え、ちょうどそんな、うん、感じですよね。で、季節の果物がビワとかサクランボとかで、季節の野鳥っていうのも出てきてね、これが言いたかったんですけど、はい、四十から。
あ、なるほど、
はい。うちのね、あのドッグランのところに、四十からが、巣を作ってましてね、植木鉢をひっくり返してるところに、可愛いんですよ。
可愛いですね。
はい、もう巣だったかな、
育って
しまってますよね。はい、はい。今日はですね、日本は前ね、外国人にどう見られていたかっていう風なあの本があるんです。これはね、ちょっと数年前に福岡で仕事で行ったんですけれども、ちょっと時間が空いたんですよ。で、近くの本屋さんで買った本なんですけれども、日本は外国人にどう見られていたかっていう風な本なんです。で、これまあ、ちょっといろんなね、昔 の、 あの写真とか、まあ、ちょっとだけですけど載ってたりとかして、ちょっとなんか日本って特殊じゃないですか、お洋服の昔ね、鎖国もしてたからかな、なんかちょっと外国の人から見たら不思議な国っていう風なことを言われてるらしいので、まあ、そういうのを興味を持って買ってみたんですね、
はい。
で、まあ、なるほどなと思うことがいっぱいあったので、まあ、それ面白いからご紹介しようかなと思って、それとやっぱりこう国民柄っていうかな、まあ、今回、ね、世界的にいろんな、ね、コロナのことがあったじゃないですか、
はい、
それでこうお国柄が出たんじゃないかなと思うんですね、いろんな対応でね、はい、でそういうのも含めて、 お話ししてみようかなと思ってるんですけれども、日本人ってアジアの儒教の国って割とこう女性には生き方難しそうじゃないですか、
はい、
この本は開国期に日本にやってきた外国人がどう日本を見たかっていうふうなことが書かれてるそうなんですよね、うん、結構面白かったんですけれども、今結構日本バッシングの本も出てたりとかね、はいはいはい、するじゃないですか、はい、あの人海賊を呼ばれた夫、うんうん、男書いてる人なんでしたっけ、百田さん、
はいはい
はい、あの人も書かれてませんでした、なんかバカの国日本
とか、バカの国ね、今、うん、結構本屋に並んでますけど ね、
ありますよね、
はい、
あと女性 の谷本さん、谷田さんやったかな、うん、の書いたやっぱり日本のバッシングの本ちょっと読みましたけれども、うん、はい、なんか私らがこういてる日本やから悪く思いたくないんですけれども、うん、いい部分ももちろんたくさんあるしね、はい、他の民族にはない、うん、だからちょっとまあこういうとこ反省したり、こういうとこはもっとこう表に出したりとか、そういうことを思いながら、
まあ、いい機会ですよね。
そうですよね、
この新型コロナ の、 このいろんなことがありましてね、
う
ん、
そうですね、
本当に自分らで気づかないことを今美咲子が言いましたよ ね、
ね、
外国人の方から見てね、
うん、
っていうのはなかなかね気づかないこと多いと思います。
そうですよね、はい、まあ、そんなこんなでちょっとねお話ししてみようかなと思ってます。はい、この後ユースマインドの、腸の専門家、ジョスさんの、ね、健康アドバイスのコーナーに続き CM を挟んで本日の楽曲、そして番組後半では日本は外国人にどう見られていたかという話で、今日のラブフォーシングスをお送りしたいと思っております。ご一緒に素敵な30分をラブフォーシングス。ユースマインドの健康アドバイスのコーナー、 DJ ジョスさんどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
私 の、 実家があるところなんですけども、はい、兵庫県の稲川町というところなんですが、日本で長寿の町、はい、第3位に入ってるんですね。
素晴らしいですね。
知らなくてね、はい、びっくりしました町で。そういえば住宅地がね、すごいたくさんあるっていうふうなことも、新興住宅地あるのかな、はい、人数も増えてるし。さて、今なんか秘訣みたいなあるんですかね。
はい、今日は長生きするね、
はい、
秘訣みたいなお話したいと思うんですけど、まずその本題入る前にね、今日はね、はい、5月31日ということでね、ミサポン知ってると思いますけども、世界禁煙デーということで、
は
これはやはりね、タバコ吸われる方は申し訳ないんですけどね、
はい、
今日は少しね、今新型コロナウイルス肺炎ということでね、やっぱり喫煙でですね、肺炎のリスクも高まりますので、今日一日ね、
うん、
できるだけタバコを抑えていただいて禁煙するのもどうかなと思います。
本当ですね、
はい、そしてですね、今、はい、ミサップが言っていただきましたようにね、長生きの秘訣というのはね、
はい、
実はその長生きしている地域のね、
はい、
腸内細菌を調べると分かるんですよ
ね。すごいですね。
でそれはデータともありまして、NHK でもね特集されたんで皆さんご存知かと思うんですけども、
はい、
沖縄もね非常に長寿の方多いですけども、
そうですね、うん、
実は日本で一番長寿の町というのはね、京都府の京丹後市。
京都府、
これはね世界ギネスブックでね、116歳で木村、はい、次郎右衛門さん、これが出身の町ですけどね、
はい、
この町を、
ね、はい、
腸内細菌がやっぱりね、調べられますとね、うん、どういうことが重要かと、やっぱり長寿のところはですね、食べ物ね、
はい、
研究されました。まず2点です。
はい、
こういう食べ物をたくさん食べられてます。まず1点目、水溶性食物繊維っていうのがあるんですけども、これは野菜にはね水溶性と不溶性というのがあるんですけど、水溶性の、
はい、
まあ、どちらかというと食物繊維をたくさん食べてます。
水溶性、
はい、はい、でまず2点ですね、多く食べる食べ物。1点目、具沢山の味噌汁、これは水溶性ですんでね、海藻とかね、キノコとか、まあ、そういったたくさんの具が入ってですね、まず味噌汁をたくさん食べられてます。
あ、これ作ろう、はい、
それから2点目はですね、
はい、
ヨーグルトプラスフルーツと、
はい、
でこのフルーツもですね、
はい、
水溶性のフルーツというのはですね、リンゴとかね、
あ、
それからバナナ、
はい、
ま、アボカドはちょっとフルーツというかどうかあれなんですけどね、まあ、そういった、ヨーグルトとフルーツをミックスした 食べ物を、はい、やっぱり週3回ぐらいね、あの食べられているというデータがあるんですね、京丹後市は。ですから皆さんもですね、具沢山の味噌汁とヨーグルトプラスフルーツをですね、はい、できるだけ多く1週間で食べるようにしたら長生きしますよ。
お、それでもダメな時は乳酸菌飲んでくださいね。 Love for all things。
ハタ乳酸菌、お風呂上がりにいろいろ飲むよりこれでせ、腸がきれいになったならこれ、お肌きれいなべっぴんさんなら明日からモテモテ、こりゃかなわんわい。
腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もあるハタ乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。
さて、私の大好きな曲ですね。もうモータウンといえば、もうライオネル・リッチっていうふうに思いますけれども、コモドワーズのスティル、お聴きください。さて、前半の続きなんですけれども、はい、あの福岡で買った本なんですが、あの日本をどう外国人の人は見てるかっていう、はいはい、その本に書かれてたことはね、うん、あの日本の四季はやっぱり外国人の人からするととても美しいらしいですね、うん、まあ、確か今の時期もすごい綺麗ですよね、
はい、
それとかあと木と紙でできた小さな住まいは清潔でセンスある開放感、物を置いてないというようなことですね、はい、あとあの女性力を驚かせた金銭の潔癖さ、
うん、
これはまああの111ページに書いてる明治時代の女性旅行者がね、あのなんですけれども、うん、あのイギリスから一人旅来たんですよ、
ええ、
であのヨーロッパとかはこうすごくひどいこう無礼でね、あの屈辱的にの目にあったらしいんですが、うん、日本ではもうそういうことが一度もなかった。でまたあの過度に、ね、料金を取られたことがなかったそうなんですよね。あとあの財布をなくした時にね、馬子って言って馬を引いていく人、その人があの一里も探したんですって。一里って4キロほどやね、うん、でお金を一切取ろうとしなかった、うん、であの新日課 の, あの高校学習ハイリヒ・シュリーマンという方なんですけど、うん、この人もあの日本の、ね、港に着いた時に大きな旅行カバンを税関で開けてみさせるのがあの難儀でしょ。だからお金を渡そうとしたんですって、
はいはいはい、
ならもう絶対もう取らなかったらしいですよ。なんかそういうのあるんですね、やっぱりね、
まあ、文化の違いもありますけどね、いろいろとその今ミサップがメッセージしてくれたような、うん、あの外国人の方からね、うん、日本人見ると我々は気づかないというか、
そうやね、
うん、あやっぱりそういう普段はねそんなことを意識して皆さんね、うん、生活してない、ね、普通に生活してる中で、うん、外国人の方が、
うん、
あれやっぱりその文化の違いもあるんですけども、
ありますね、うん、
面白いっていうかやっぱりちょっとあの意識してね、今コロナの時代って言いますかね、うん、あの共存の時代入りましてね、
うん、
その前去年までとまた違う
違います、ね、
うん、あの外国人日本を見てね、今の対応とかでいろいろ感じられていることもあるかと思いますけどね、うん、
あのやっぱり日本料理のね、
はい、
例えばあの量より質っていうようなことにすごくあの、外国の方びっくりされた方もやっぱ多いみたいで、例えばあのペリーさん、
はい、
ペリーさんも、お料理がね、うん、出されたお料理に文献があって献立、うん、の内容はこうなんていうか祝い膳とかあの酒膳っていうんですか、
はいはい、
で本膳、これはあの煮汁5歳っていうふうな、ん、これがあの江戸の高級料理店が作ったらしいんですけどもね、
はいはい、
料理って言っても我々の考えるディッシュとは似ても似つかないっていうふうにペリーさん書いてるんですって、うん、それとかあと日本人って持ち帰るじゃないですか、
はいはい、
料理をね、これもなんか、 外国人の方からしたら不思議な
そうかもしれませんね、うん、はい、
私未だにねあのこうベジタリアンやから、はい、こう食べれないものってあるんですよ、うん、外で出された時に、うん、でいちいちこうベジタリアンですからって言えない場合に、うん、あのそこでこうゴミにされるよりもね、はい、家に持って帰ってあの犬とかにあげたりとか、うん、もしくはもうちょっと埋めてあげるとかするために持って帰ってくることあるんですよね、うん、あのちょっとせこ私が食べようと思って家族にあげようとかそういうのじゃなくて、
はい、
あのいやこうそう捨てられるのが嫌やなと思って思っちゃうんですよね、うん、
あのちょっと私もまだそのデータというか勉強不足ですけども、あの日本 の、まあ、あのミサップのベジタリアンの方 の、はい、あの割合とあの海外の方は結構多いような気がしますけど ね、どうなんでしょうかね。
意識がやっぱり違いますからね、はい、こうあの動物に対する意識っていうのとかそれとかゴミに対する意識っていうのは、うん、まだまだあの日本は後進国やって私は思ってるんですよ、うん、それとあと女性に対するあのこう男女差別とか、うん、あのそういう意識はやっぱり儒教の国はなかなかこう拭えないものがあると思うんですね、うん、まあ、あのそう宗教的な問題もあると思いますけれども、だからまあそれはしょうがないとは思うんですけれどもね、こういろいろそういうのをちょっと調べてみたんですね、
はい、
そうするとあの私がおかしいなと思うこととやっぱり同じことをあのそこにも書かれてて、うん、例えばま、あの日本人の人すぐ謝るじゃないですか、
はい、
あれとかあのこうあ すみませんっていうのがもうなんていうかな、こう美徳みたいになってしまって
る。それあの、うん、あ読んだことあります。
あの本当に
すいませんっていう言葉がね、うん、多すぎるっていう、ね、
多いね、
うん、それはあの大体の外国人の方が感じられているようなことを、
ね、
インターネットでも見たことありますね、
うん、謝る必要じゃない、失礼ってあ ごめんねっていうのも謝る、例えばこう道歩いてて、当たってもないのにすいませんすいませんって言う人いてるじゃないですか、
はい、
こうすいませんって、だからあれも、ね、なんかちょっとこう
そうですね、うん、日本特有のですね、
そうやね、
まあこれあのそれがいいかどうかなんですけど、うん、あの外国人がね日本人見たときに、うん、私がこうあの調べたというか、
うん、
あの内容の中でやっぱり一番に出てくるのはやっぱり礼儀正しいということなんですね、うん、それが、はい、我々が今すいませんっていうのが礼儀正しいと思っている方が、
うん、
まあ、外国人から見たらですねどうなんかなっていうようなことを感じるときありますけどね。
あの礼儀正しいというか、まあ、謙虚だっていうふうなところもあるのかもしれないんですけれども、はい、あとはあの 私が思うにはね、多分ね私は あなたに危害を加えませんよと、
はい、
うん、あの両手を挙げてるから大丈夫ですよっていうふうな、なんていうかな、そういうところやもんですよ、うん、あの危害加えないから、
はいはい、
あなたも私のこと敵と見ないでねっていうふうに、そのもう知らない人に対してもそういうふうな防線を張ってるんじゃないかなと、うん、それとあとこれは多分共通してると思うんだけども、謙虚さからゆえ家族を悪く言いすぎると思うんです、
はいはい、
これは私はうちの家族は逆に絶対悪く言ったら自分の家族は自分が守るものやからって言って、うん、悪く言わないんですよ、うちの母もね、うん、父もうち普通ほらうちの子はねバカでねとか言うお母さんいてるでしょ、
はい、
あれあかんって、
まあ、そりゃそうですよね、
うん、そうだからそういうところが、ね、例えばほら旦那のことをむちゃくちゃ悪く言ったりとか、うん、嫁のこともちょっと言う人いるじゃないですか、
はいはい、
だからそうじゃなくて逆に褒める人にならないとあかんなと思って、
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、ただ、まあ、今年ね何回も申し上げてますけど、うん、こういう状況、まあ、コロナショックになってですね、
はいはい、
かなり皆さんねいろいろ考える時間も増えてね、
うん、
意識も変わってきてると思いますよ、
そうですね、うん、
はい、
まあ、謙虚なところはもちろんいいと思う、あとね仕事の仕方がすごくこうやっぱり違うって書いてありましたね、確かに私こう外で私もわりかしこう個人で仕事してきてる人ですから、うん、あれなんかだらだら仕事する人が多い、時間長く、
はいはいはい、
これでもそれで家帰らない人が多いかもしれないね、
うん、それで私調べたやつで一個共通することあります
わ、
外国人の方がね日本人は昼間と夜のですね、
う
ん、違いが大きすぎるみたいなことを言われる方多いみたいですよ
それも
お酒入ったと
思うそうよねなんかそれがほんまやから、
はい、
お酒飲まへんかったら仕事をこうなんていうかそこで接待するみたいなことを言うのかもしれないけど、私よくやっぱ家族に言ってたんが、なんでお酒飲まな仕事できひんのってよく言うたんですよ、うんうんうん、だってお酒飲まなくてもちゃんと昼間ちゃんと仕事して家帰ってきたらいいだけの話やから、
はい、
家に帰ってこいってことじゃないんやけどね、うんうん、もっと大事な時間 家族と過ごすっていうふうなこと以外にも自分の一人の時間とか自分のその生きてきた意味の時間とかあるじゃないですか、本読んだりする時間とかも、はい、だからそんなのすごい大事やなと思うんやけど、うん、そういうことよりもこう横並びのことの方があの大事っていうか、鶴見文化やからかな、これしょうがないんかな。
そうですね、うん、まあ、日本人特有のそのまあ鶴見といいますかね、団体行動というのはやはり外国人の方からしたらですね、うん、まあ、ちょっと不思議に感じる方多いと思いますよ。
もうちょっと個性を伸ばせるね、こう社会になれば、子どもの時の教育から、はい、そしたら私もっと、こう文化がね育って、この、うん、集まってるところがいい音楽やとか、集まってるところがその人気のあるものっていうんじゃなくて、本当に自分の好きな音楽っていうか、美術もそうやけど芸術ね、はい、っていうのが伸びてくるんちゃうかなと思ったりするんですけどね、うん、まあ、難しいね、その文化の特有もあるし、はい、いいとこもいっぱいあるから。
そうですね、うん、いいところをまたね大切にして ね、
海外の方もほら日本すごい好きな方多いじゃないですか。
多いですよ、
ね、だからそういう意味でもこの日本のいいところっていうのをもうちょっと生かして ね、
はい、
で文化もね育っていけばいいなと思って思いますけれどもね、はいはい、それでは岡本美沙のラップフォーシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組の感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。いただきましたメッセージは番組内でご紹介させていただきますね。 FM 那覇のホームページリクエスト欄、 Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたしました。
さあ明日から6月が始まりますよ、ミサップ。
そうですね、暑くなるけれどもね、はい、またいい季節ですよね。
さあ元気出して健康に気をつけて皆さん、はい、頑張りましょう。
はい、お相手は岡本美里
ジョスでした。
それでは来週もこの時間に
Love for all things。